東北大学防災アップデート。今月ゲストにお迎えしていますのは、災害科学国際研究所陸域地震学火山学研究分野の福島陽先生です。福島先生、おはようございます。
おはようございます。
まず今朝はどのようなお話伺えるんでしょうか。
はい、まずは今年の元旦に起こりました能登半島地震による地形の変化というお話をしたいと思います。
はい、
はい、で私の専門地殻変動なんですけれども、特に衛星の画像を使って、地殻変動、つまり地球の表面の一番浅いところで起こった変形ですね、それを衛星の画像の解析によって計測をして、でそれを使って、例えば断層が地下でどのように動いたであるとか、火山の下でマグマがどのように動いていたであるとか、そういうような解析をするというようなことをやっております。
はい、今回地震後そのデータが取られたのはどのぐらい後なんですか。
はい、一番最初に地震の後に取られたのは、地震が起こってから約6時間後です。
は
い、で私が使っている衛星のデータはですね、日本の JAXA ですね、航空宇宙研究開発機構が、はい、運用している第一2号という衛星のデータなんですけれども、その第一2号はですね、普段から地球の周りをぐるぐる回っておりまして、で災害 の監視というのも、一つの大きな柱になっております。
はい、
それで、地震が起こった時に、その地震の前と後を比較したいっていうことをするので、普段からこうベースマップっていうんですけれども、いろんな角度から できるだけ広い範囲のところ、日本はもう全域カバーしてますけれども、画像をあらかじめこう撮っとくんですよね。はい、でその撮った画像っていうのは、もちろん災害の時だけじゃなくていろんな目的で研究にも使われるんですけれども、研究ひとたび地震が起こった時のにはその過去に撮りためられた画像 を見てですね、それと同じこう角度から撮った、画像っていうのを地震の後にもこう撮るというようなことをします。
はい、で今回それで比較ができるわけですね。
そうですね、6時間後に撮られたのもですね、その過去に撮られたデータベースを調べて、そういうちょうどその6時間後に能登の近くに来るという軌道で過去に撮られた画像があったので、それを撮ったというような形です。
はい、でその送られてきたデータを解析なさった時に、今回複数の断層が動いたということなんですが、それがもう如実に分かるわけですか。
もう衛星の画像のデータを解析すると、その画像の範囲に収まっていればですね、非常に綿密に分かるんですね。で画像が解像度が、3メートルとか、それぐらいの解像度なので、で画像としてこう地殻変動が分かるというような手法になっておりますので、非常に詳細なところまで分かります。
そうですか。で実際に実は現地に2月の中頃、足を運ばれたということなんですが、その時にもそのつぶさにご覧になったんでしょうけれども、どうでしたか、その画像で捉えた、データとしてご覧になっていたものと、実際に足を運ばれて現地をご覧になった時に、
そうですね、衛星の画像を解析すると、細かいところまで分かるって言いましたけれども、それが現地でどういうふうになっているかっていうのはやはり行ってみないと分からないところもあります。
はい、
それであとはそのやはり、例えば、例えばその断層がちょっと動いているっていうふうに見えたところでも、周りの被害との関係とかそういうようなところも、行ってみて分かるようなところもあるので、そういうようなところにちょっと着目してですね、現地を回ってまいりました。で回ったところでですね、まず目的の一つは今回の地震はですね、基本的にはその能登半島 その北側の海の底にある断層ですね、その陸の下に潜り込んでますけれども、そこがこう100キロ以上にわたって断層がずれたっていうのがメインの断層なんですけれども、それ以外にもこう無数 その小さい割れのような断層が見つかってたんですね。そういうようなところが実際にどうなっているのかというふうに思ってですね、でその実際に自分が解析した結果をですね、大きく紙にプリントアウトして持っていきながら、現地を歩いて、でその、断層があると思われたところを見たりして、でそれは非常にこう精度よく見えるので、 あの衛星の解析でその数センチぐらい動いてるっていうのが見えてたとしても、はい、現地でその数センチって分かんないかったりもするんですよね、はい、ですけども場所によってはあの大きなあの割れが入っていたりというところもありました。
であの今回あの最大の隆起になったあの4メートルの隆起もご覧になりましたか。
はい、はい、あの漁港が干上がってしまったところがありまして、はい、もう有名になってますけれども、はい、そこの漁港にも行ってですね実際に見てまいりました。
いかがでしたか。
はい、まあ、あのちょっと、その景色を見てもですね、あの前にそこまでこう水が来てたんだっていうのがちょっと想像するのが難しいような感じ、ちょっと不思議な気持ちでしたけれども、
そうでしょうね。
あの、まあ、その現地行くとですね、その漁港の岸壁のところに あるところから下にその貝の死骸がこうびっしりこうあのこびりついていて、それがもう白くなってるんですよね。
は
い、でそこがちょうどあの境目がきれいに見えていて、以前その、水位があったところっていうのが分かります。でそこからその今そこになっちゃったところがもうそのが4メートルぐらいあるっていうことですね。
はい、そのまさに地殻変動の研究者としては、はい、そのデータが目の前にあるということですよね。
は
い、
そうですね、
はい、
まあ、あの自分の解析結果はもうコンピューターの画面に出るだけなんですけども、やっぱり実際に行ってみると、うん、そのスケール感というか、はい、そういうところは非常にあのよく感じることができます。
それを含めてあのいかがでしたか。現地調査も含めて今回の地震で感じられていることというのは。
はい、
はい、
まあ、今回の地震ではあの先ほど6時間後に、画像が撮られたって言いましたけれども、あのその後もあの何枚も撮られて、結局その、7つぐらいの方向から撮ってたと思うんですけども、全体 でなのでそれを組み合わせると非常にあの細かく分かるんですね、その3次元的な変形の動きが。
はい、
でそれでその例えば隆起分布なんかも詳しく分かって、であの非常に、まあ、あの、まあ、研究者として興味深いなと思ったのは、あの今回の地震であのあのメートルオーダーであの隆起したところっていうのはですね、その過去 その地形の調査から分かっている激しい隆起域と思われたところともう完全にもうぴったりと重なっていたということがありまして、はい、あとはその能登半島っていうのはあの北がこう高くて南に向かってだんだん低くなっていくような地形になってるんですけども、そのようなあのパターンも今回の断層の動き、うん、1回の断層の動きでまさにそういうような変動が出てるんですよね。
はい、
なのでその地形っていうのはもう何百万年というその単位であの形成されていくものですけれども、今回のような地震っていうのがもう何回も何回も起こっていることによって、あのこの能登半島っていうのが形成されているっていうのが、まあ、あの本当によくわかる、そういうようなところが、まあ、非常に、あの興味深いところかなと思いました。
なるほど、はい、わかりました。今朝は能登半島地震による地形変化を中心にお話を伺いしました。福島先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。